火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。1月22日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれで、1時間のお付き合いを願うわけでございますけれどもね、よろしくお願いします。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、もうね、寒いですね。まあ、一言目にありきたりなんですが、この寒いですね。なんか北の方ちょっと雪が降るかもなんていうことをちらっと見に来たんですがね、皆さん車の方も、ね、何よりお体の方も気をつけていただきたいなと思ってますけどね、先週から引き続き若干鼻声の相棒を紹介したいと思います。チキンソウル今1からでございます。そうですね、
本当に、本当に大変ですよ、
ね、なんかもうだいぶ鼻声もマシにはなってます
けどね、マシになりましたよ、
ね、この間20日ですか、20日日曜日には、私のライブがありまして、まあ、緊急参戦していただきましてね、チキンソウルね、もうその時にはもうえらい鼻声でしたけど ね、
浜崎あゆみみたいになって
ます。いや、そんなんやもんじゃない。
あゆべー、
違う、怒られますよ。これファンの方に怒られますよ。そういうこと言ってるけどね。いやいや、しかしね、ライブの方も非常に盛り上がって ね、まあ、ちょっとね、アクシデントと言いますか、出演予定してたカニカニ蒼天山が出れないというようなこともあったんですけど、ね、なんか体調崩したみたいで ね、ちょっと心配ですけどね、まあでも、チャーハンと、ね、大阪から来た2人組のチャーハンね、これまたパワーアップしてましたね。
そうですね。
ね、
アキちゃんがね、なかなか元気あってね。
元気でしたね。そしてやっぱパワフルなボーカル、ね、独特の節回しですね、もうあれやっぱりもうちょっと
僕らと違う、違うダミ声やね、
違う感じですね、また、濃さで言うと多分僕よりも濃いですよ。
あ、そう、
彼の方がおそらくは。
あ、そうかな、
まあ、顔も濃いですしね、
顔濃いね、
ね、そしてまあカニカニ蒼天山、出れなかったということで、急遽ね、我々ちょっと演目を増やしまして、
ちょっとね、尺を伸ばしまして
、まあいろんなことを急遽やりましてね、
ア
コースティックで、もうまず始まっていきなりステージに椅子が4つ並んでると、そこにまあ順番に出たり入ったりしながらね、4人並んで4人ともがギターじゃがじゃが鳴らしてるような曲もありましたしね、そんなことやりながら、まあ結構懐かしい曲なんかも、ナンバーなんかもやり、そして何よりもね、CCL のクラウドクックランドの曲を私が歌うという、
これはね、
ちょっとした隠し芸大会でございましたけれどもね、あの爽やかな歌を、僕のこの声でどうなるんだろうかと言われ
ながら、ね、ああなりましたって感じはね、
でもそうですね、あれはあれでね、良かったんじゃないですか。
まあまあね、
ね、
趣味趣向としてはね、
そうですよ、
面白かったんではなかろうかということで、
ご好評いただきましたよ、結構ね、僕も楽しかったですし ね、
まあ、ね、
そしてきちっとアンコールもいただきましたね、
ありがとうございます。
アンコールはもうシシェルの曲の中から選んでくれっていうのですから ね、一番人気の曲を ね、
やりました
からね、
まあ、手持ちの曲はなかったんですけど、
まあまあそれもあったんですけどね、海を渡る風というね、シシェルの中の名曲と言われてますが、ね、あの曲を2回も歌いましたからね、こめかみのあたりから何か変なものが出てきそうなぐらい高かったですね、筋肉が高かった
ね、
高かった。でもね、意外と出ます、
意外と
人間やればできるんだなということを ね、実感しました。
ちっちゃい頃から言われてたことがやっと分かるようになった。
そうそうそう、やればできるんやなということに気づきました。ね、まあ、本当はリハーサルの時点でキーをちょっと変えて ね、雰囲気も変えてしまおうと思ったんですけど ね、演奏陣が大変やということになってね、なんとかこのキーで行ってくれみたいな空気になったんでね、もうじゃあもう僕が頑張るしかないみたいな、
ね、あの時は君が男に見えたね。
そうでしょう、
男気を感じたよ。
やりますって言ってね、やりましたよきちっとね、えもう若干口パクに近いぐらい声が出てない瞬間も一瞬ありましたけれども、ね、まあ、
試合でね、聞こえるもんなんだな、これが意外と。
そうです、ライブってね、そういうお楽しみがあるわけなん
で、
ね、まあ、おかげさまでそんなライブもやりましたね、はい、今日は火曜日ですんでね、生放送1時間 ね、まだ楽しいお話をできたらなと思っておりますし ね、まあ、今月はね、フリーテーマ、テーマを設けておりませんので、そうですね、皆さんの、今年の抱負とか ね、そういうのを聞かせていただきたいなと思ってますしね、まあ、それ以外にもね、はい、何でも結構ですよ、もう普段感じたことね、あとやっぱり例えば最近なんかね、本当にいろんなニュースが飛び交ってますんでね、もう頭に来ることが多い人もたくさんいると思うんです。そういうこともね、ちょっとね、これ腹立ちませんみたいなね、そういうのもいただいてもね、またいいんじゃないでしょうかね、また皆さんの意見も聞きたいなと思いますけれどもね、すべてのメールのアドレスは 99@815.fm 99@815.fm までね、どうしようしメールの方いただきたいと思っております。ほんでね今日はね、ちらっとね、なんか今いろんなもの見てたんですよ。あの家でね、パソコン開けてね、そしたらね、まあいろんな、まあいろんなことがあった日なんですけどもね、あのまず今日は何の日っていうので言うとね、まずカレーの日。確かにね、もうテレビ見ててもね、カレーの日だそうです。なんか、星野さんとか、あの星野監督ですね、とかが出てきて、あのカレーの日のこと言ってありましたけど、なんか今日はカレーの日なんですって。
何の語でもなさそう。
なんでなのかまでは僕知らないんですけどね、カレーの日っていうことですしね、カレーの日とかね、ジャズの日。
ジャズ。
ズージャでございます。
ズージャね。そうでござる。
我々ちょっと程遠いところありますけど、
ね。いや、僕結構近いかもしれない。
そうかもしれないですね。また後ほどお知らせもございますしね、ジャズの日ということでね、あともう一つがね、飛行船の日。
飛行船。
なんかね、1916年ですか、これもすごい前ですね、はい、もう90年ほど前ですか、うん、2年日本初の飛行船が、実験飛行に成功したということで、飛行船の日らしい、もう飛行船の日と聞いたら私は今日の1曲目はこちらを選んでまいりました、ね、もう飛行船もう大概の方ピンと来られてるんですけど ね、やはりレッド・ツェッペリンでございますけれどもね、レッド・ツェッペリンの中でもね、もうひときわ、なんていうんですかね、個性的なナンバーといいますかね、もうのっけからすごいですから ね、この曲を
頭からピート出てるかもしれない、
もうこれももっとおそらく変な液がもう頭のこめかみあたりからピューッ出しながらなじゃないと歌えない感じですけれどもね、その辺も意識して聴いていただきたいなと思いますけれどもね、1970年のレッド・ゼッペリンのサードアルバムの中から、レッド・ゼッペリンで移民の歌。音楽と
晩御飯
失敗してるじゃないですか。えらい準備してたくせに。
合わせて弾いてるときは ね、そこそこやった
んですけど ね、いきなり失敗してるじゃないですか。
バンガーの
聞いてらっしゃる方がね、多分こけてますよ、今。
ボコボコボコ。
ひっくりこけてますよ。ボコボコ言ってましたからね。ちゃんとしっかりやってください、
ね。そうですね。芸歴が長いです
から。芸歴長いギタリストなんですからね。お願いしますよ。ボコボコってやってても、
ボコボコ。
くくりますからね。というわけでね、音楽と晩御飯でございますけれどもね、はい、このコーナーはですね、アマチュア料理人今一から、とっておきのオリジナル料理を、紹介しました、それに私が、なんだかんだと、選曲してもごもごと選曲していくコーナーでございますけれどもね、はいはい、というわけで今日はどんな料理を、
今日はね、そんなの関係ない、ジンギスカンで麻婆ソース、
よくわからない、
ね、わからないですよね、これほんまにね、あの昨日かな、あのね、お昼にね、パンを買ったんですよ、惣菜パンってある
の、はい、
コンビニ行ってね、だからね、今 TBS 系ですか、あのドラマをやっておられてね、SMAP の、 あの、稲垣吾郎くんが出てるやつ、佐々木夫妻の仁義なき戦いっていうのの、タイアップをしたパンが出るわけなんですよ、で、佐々木夫妻のジンギスパンって書いて
なるほど。
これ何ですか、
あのそうです ね、何やろこれはと思いますね。
仁義なき戦いがジンギスパンですからね、まあ、ジンギスカンなんでしょうね、きっと。
まあまあそういうことでしょうね、
ただね、パンの中に お惣菜パンですからね、
それ買ったんですね、ほんで
買って食べたんですね、ツナと卵が分かれて乗ってるんですね、
ツナと卵が、
ツナとマヨネーズみたいなやつと、卵サンドとかに使う卵みたいなのが乗ってる、
別々に
別々に乗ってるパンなんです、なぜかジンギスカン
って、なんでなんでしょうね、それちょっとわからない、
わからないでしょ、ちょっと今度ね調べてみようかなと思うぐらい ね、不思議な関係や、前はね、あのその前で言うとキムタクがあのカレーなるやってたじゃないですか、なんでカレーなる
あのカレーパンかな、
カレーパン
ね、ありましたね、
あれのまあ第2弾だよね、
なるほど、
それ見ながらね、うわそんなん関係ないんちゃうのとか思いながらね、昨日そのまま帰ったわけですよ、でね、ジンギスカンかとか思いながらね、スーパー行ってましたよね、やっぱりジンギスカンといえばね、あの羊の肉、ラム、ラム肉ですね、見つけたんでね、ここからなんかないやろかというので、作ったのがジンギスカンで麻婆ソース、
なるほどね、
なんですよね、
ジンギスカンで麻婆ソース、これまたまあ別々の料理ですからね、本来はね、麻婆豆腐とか麻婆茄子ですよね、大体はね、 それをこの何ですか、ジンギスカン、
ジンギスカンで、
ジンギスカンで、
うん、やってみようかなっていう、
なるほどなるほど、
ところでございます。
なるほど、じゃ作り方から、
うん、はい、はい、でしょうかね。まあラム肉ですね、はい、骨付きのラムチョップとかいうやつですね、
はいはいはい、はい、
うん、あれが多分一番いいと思います、ね、見た目も感じもね、
子羊の
方ですね、
はいはい、うん、
でそれをですね、はい、ニンニクをすり込んでもらってで、
あ、肉にね、
肉にね、はい、お肉の方ににんにくをすり込んでもらって、はい、片栗粉、片面にね、
片面だけ、
うん、片面だけでいいです、はい、っていうのがね、そのままフライパンで焼いちゃうとね、うん、表面だけ焼けてしまって、はい、中までちょっと火が通らない場合があるんで、牛とかじゃないのでね、はい、できるだけ最後まで火を通したいなっていうのがあるので、片栗粉をつけてもらって、はい、そっちから焼いていただくと、はい、そっちの方からすぐに焦げていかないので、
はいはいはいはい、
ちょっと抑え気味になるので、ね、
なるほど、うん、
それをやっていただいて
火を通しやすくなる
わけですか。火を通しやすく
なるので
、片面だけ片栗粉をつけてもらって、
はい、
焼いてもらう、
はい、
でまあなかなかこの肉でレアでいこうという人はまずいないと思うので、
そうですね、
まあそれをじっくり焼いてもらって
、と、
はい、これはもうこれで一応ステーキみたいな感じで出来上がりです
ね。一旦焼いておいておくわけですね、
は
い、
今回ソースですからね。
なるほど、問題はね、
問題ソースなんですよ、はいはい、で麻婆ソースですからね、麻婆なんですよ、ですから、まずひき肉ですね、
はい、
うん、ひき肉をしっかりちょっと炒めてから、もうまあソースですからね、うん、もう一つかみぐらいでもちょっと
で、
うん、ちょっとでいいです。もうすべての、具材はほとんどもうちょっとずつでいいですから、はいはい、ひき肉をしっかり炒めてから、みじん切りした白ネギと、
はい、
トマトもみじん切りね、細かくして、
はい、
ちょっとずつ入れると、
はい、
さっぱり感が、トマトのさっぱり感ができてくるので、あんまりしつこくないようにやってみようかなっていうので、はい、トマトを入れました、
はい、
でそれを入れてまた再び炒めます、
炒めるわけですね、ね、
よく炒めます、はい、でそこに豆板醤は大さじ1ぐらいは欲しいかな、
ね、辛いの好きな方は、ね、
辛いの好きですけどね、
もうちょっと多くてもいい、
多いです、いいです、
はい、
でニンニクと生姜をちょっとずつ、
はい、
少々ですね、うん、でフライパンで炒めてもらうんですけども、はい、このさっきの豆板醤とニンニクと生姜というのは、はい、フライパン の, いきなり具に混ぜるんじゃなくて、はい、ちょっと具を寄せてもらって、はい、鉄板というかね、はい、フライパン の, 鉄のところに落としてもらって、
ちょっと分けた感じで、
分けた感じで直接その熱を通してもらいたい、
ね、はい、なるほどなるほど、
豆板醤とかは特に、油とか、その鉄板で直に、まあ火を通すと旨味が出やすくなるので、
うん、そうですね、う
ん、これはまあ注意していただいて、
なるほど、
それをやっていただいて、
はい、別々に炒める感じで、
で、
はい、
馴染んできた火とその豆板醤が馴染んだ時に混ぜてもらう、
はい、混ぜる感じで、
うん、ですね、
はい、
でそれで一旦混ぜ合わさったところに、はい、みりんとコチュジャン、
コチュジャン、
コチュジャン、
ニンニクやつですね、
そうそう、
コチュジャンですね、
はいはい、どこにもコチュジャン、
そんなんいらない
です、そうですね、はい、あとカレー粉を、
はい、
まあ、各小さじ1杯ずつぐらい合わせたものをまた足してもらった後に、
はい、
鶏ガラスープを3分の1カップぐらい、
3分の1カップ、
はい、これでまあサラサラっていう感じになりますね、う
ん、なるほど、
入れてもらってでちょっと煮込んでもらいます、
はい、
で水気がちょっとずつ飛んでいきますの で,
そうです、ね、
で水気が飛んだ時点で最後に水溶き片栗粉ですね、はい、でとろみをつけてもらってまあ、ソース出来上がりですよね、
はい、
で焼いた、ラム肉の上にその麻婆ソースをかけて、
はい、
出来上がりと、
出来上がりですね、なるほどね、
うん、
どんなになるんでしょうね、
そうですね、
ね、大体基本的にその麻婆ソース、
うん、
これもだからさっきみたいに豆腐とかナスですからね、はい、普段のお相手は、
うん、そうです
ね、
そこにね、
普段のお仲間はね
そう、羊がやってきます、
ね、羊がやってきますからね、うん、
で羊の肉って結構ちょっとまあ固めであったりとか、
うん、
どっちかというとこう好き嫌いが激しい、
ね、そうですね、ダメな人もいますからね、う
ん、匂いがちょっと強かったりとかもするので、うん、だからニンニクをねちょっと最初にすり込んでい
た
りとかいうことが必要な感じですね、
そうなんですね、うん、なるほど、少し癖のある
そう
ラム肉に中華なソース
ヒーヒー、
ヒーヒー言ってた、うん、辛めで、
辛めでいった方がいいですね、
なるほどね、うん、あそうですか、まあまあちょっとねこれも想像つきにくいですけどもね、
うん、
なので、まあ、そこちょっと書いてますね、ジンギスカンは日本発祥の
羊肉料理ですね、マトンですね、
マトンですね、
うん、
マトンはもう大人の羊ですね、
そうそうい
わゆるね、
そうです、
はいはい、
う
ん、そしてラム、
うん、
これがこう羊で、はい、なんですね、
うん、
焼肉を用いた焼肉料理の一種であると、
ね、
漢字名で表記されることもあると、
うん、そう
ね、チンギスハーンやモンゴル国とは一切関係がない、うん、
ここがね、僕のキーポイントです。今回のそんなの関係ない、
ね、あ、そういうことなんですね、
そういうことなんみたいな、あ、ジンギスカンって、あ、そういうことなんみたいな、
あ、なるほど、ね、チンギスハーンとは関係ない、ね、
関係なかったんやっていう、あ、ね、よくあの兵隊さんの鉄兜の上で、
はい
はい、お肉を焼いてっていう料理がジンギスカンですよっていう話は聞いたことあるんやけど、そうでもなさそうやということになる、
ね、あ、そうなんですか。だからあのよくあのジンギスカン焼くときにでね、あの焼くときにあのなんていうんですか、鉄板が丸いやつですね、
真ん中が盛り上が
って、ね、盛り上がった感じのやつですよね、うんうん、そうそう、で油がこう下に落ちていってっていう感じですね。あれはそのなんかそういう
旅行のね、なんかモンゴルで、ね、ジンギスカンが
兜から
戦争してるときに ね、戦をやってるときに兵隊さんがそういうことしたのかなと思ってたんですよ、
うん、なんかそういうのは聞いたことありますけど、うん、違う
違うみたいね、これでいくとね、
これでいくとね、なるほど、
調べたら
北海道の料理なの、北海道が、あ、北海道からなんですね、
そう、
あ、元は
北海道、うん、だから北海道行ったらそのジンギスカン料理ってね、もう日常にある料理、あ、
そうなんですね、うん、なるほどね、というわけでね、そんなの関係ない、これあんま言いたくないですね、ジンギスカンで麻婆ソースということですけれどもね、はい、なるほど、ちょっとまあ今回もまた私はちょっと想像がつかないんですけれどもね、まあまあ簡単に言うと、もうあのジンギスカン、それは簡単でいいんですけど、ね、そういうわけにもいかないので、
ね、曲選びとして、
ね、してそれを持ってきたらなんだこの野郎ということになるじゃないですか、
ヘイブラザ
ーはぁ、あ、言ってる場合じゃないですからね、まあ、どうしようかなと思ったんですけどね、うん、まあ、漢字としてはね、やはり、まあ、あのこのジン麻婆ソースもそうですしね、ジンギスカンっていうのもね、うん、やはりこうちょっとこれが混ざってるわけですから、はい、やはりこうちょっとオリエンタルな感じじゃないですか、
そうです ね、
うん、こうなんかこういろんなものがこう混ざったような感じの、うん、料理なんでね、はい、あのこれはもう雰囲気ですけれども、うん、あのオリジナルラブ、
は
皆さんご存知のオリジナルの田島隆夫さんです ね、
そうですね、個性的な、ね、
個性的な方ですけどもね、関根勤にちょっと顔が似てらっしゃる方です ね、中で呼んだらね、本人も認めてらっしゃるそうですよそんなん書いてましたけどね、まあ、あの有名な方ですけどね、うん、ピッチカート5なんかにも在籍されて ね、もうかなり有名な方ですけれども ね、あのもうヒット曲も数多く、
数多いですね、
クライマルであるとかね、うん、朝日の当たる、
まあ、渋谷系と言われる、ね、音楽系のね、
そうですね、1990年代いわゆる渋谷系なんて言われて、まあ、あのどうですか、70年代ぐらいのソウル
を
ベースにしたような感じの、曲でね、当時あの接吻とかね、
キスですね、
ありましたね、
結構いいね、
いい感じですね、まあ、一回僕あのカラオケ歌ったのあなたに聞かれましたけどね、
びっくりしましたね、カウンターで寝てたのに僕起きましたからね、
思いっきり演歌調で歌いましたからね私まあ、そんなこともあったんですけどね、はい、まあ、そのねオリジナルラブの中でね、
う
ん、あのデザイアーっていうアルバムが出てるんですよ、うん、昔にね、
中森明菜じゃない
よね、ないんですよデザイアーっていうアルバムご存知ですか、
僕聞いてない、
これはね、うん、だからオリジナルラブというバンドは基本的にアルバムごとに全然違うんですよ、うん、だから今言うようなその渋谷系と言われてる頃はそういうなんかソウルの感じがあったり、うん、はい、あとはまた風の歌を聴けっていうアルバムがあってね、はい、それでは割とこうなんていうんですかね、ブラジル系といいますか、サンバとか、はい、ああいうボサノバ的なことをすごくやられてたりね、あとまあもっと後の方で言うと最近に近い方で言うと例えばクラブサウンドみたいなことになってみたりね、あの一番最近で言うとね、あの割とねちょっとまたなんか昔のロックのねブギとかね、ああいう感じの入った昔の昭和歌謡みたいな感じの雰囲気をやっておられたりね、いろんなことをアルバムごとにやられるんですけどね、このデザイアというアルバムはね、まあかなり民族音楽的ないろんな楽器が入ってます、うん、それこそあのどんな形してんのかはっきり知らないような楽器とかもね
アルマジロみたいな
形で、ね、そうそうそう入ってたりねかなりもうこれはね本当にあの全曲通して聴いていただきたいぐらいに、はい、あのいろんなバリエーションがあってね、うん、まあ、あのどういうんですかね、本当に民族音楽的なことをモチーフにされて、はい、いろんなそれこそタンゴみたいなのもあればね、それこそ沖縄的な感じのやつもあればね、うん、三線なんかも入ってますしね、はい、曲によっては、うん、まあ、いろんなことされてるアルバムなんですよ、はい、これ私大好きなんですけども、うん、まあね、中にはもちろんその中でヒット曲ではあのプライマルっていうバラード、ね、テレビの主題歌にもなって、
ね、
テレビドラマの、ね、主題歌にもなってましたけれどもね、うん、あのそれも入ってるアルバムなんですが、うん、他はもう本当にバラエティに富んだ、うん、アルバムになっておりますんでね、その中でね、1曲目を飾っている曲、これもね、いろんな楽器が 登場します、うん、はい、もうかなり、まあ、今回の料理これもジンギスカンと麻婆が来てね、うん、オリエンタルな感じなのでね、まあちょっとそういう多国籍な感じで、うん、いいんじゃないかなと思って持ってまいりましたのでね、聞いていただきたいと思います。オリジナルラブでハムアチューン。はい、聞いていただきました曲は、うん、オリジナルラブでハムアチューン、
ね、
かっこいいでしょ、
ね、一種格闘技みたいな、
そうでしょ、ね、曲がどんどん展開していく感じがね、そうそう、
イントロからどこ行くんかなと思って、
そうそれがもう最後にはあの感じですよ、
ね、感じですね、で
最後も終わりかなと思ったらまたイントロみたいなやつが新たなやつが入ってきて、
ちゃんと入ってくるんですね、
そこがまた、ね、一つのあれになるエンディングになっていくっていう、ね、
うまいこと作ってあるん
ですよね、すごいでしょ、この人は天才です ね、
うん、ね、天才肌やね、確実
に天才肌の人ですね、完全にね、関根さんに似てますけどね顔は
いいのか悪いのかね、まあいい方ですよ ね、
まあ、ご存じない方もおられるかもしれませんけどね、うん、言っときますけど本当に似てますよ、
は
い、
似てる似てるまあね、関根さんがあの二日酔いみたいな感じかな、
そうです、
次の日こうちょっとパンパンになった感じの、
そうです ね、もうかなり似てらっしゃいますけれどもね、まあ、あんまり言うと怒られますね、ファンの方にも
怒られますね、
そうそうそう、怒られますのでね、この辺にしたいと思いますけれどもねはい、というわけでね、メールの方をいただいておりますのでご紹介します、うん、ラジオネームリンさんからです、ありがとうございます、
ありがとうございます、
皆さんこんばんは、
こんばんは、
寒いのが苦手なリンでございます、
うん、私も苦手でございます、
まあ、冬はやっぱりこたつとお友達と、
はい、
お三人さん寒いのはお嫌いですか、お好きですか、時間があったら教えてください ね、とにもかくにも皆さん風邪などひかないようにということで、うん、いただいております、ありがとうございます、
そうです ね、
お寒いのは
普通やったらお好きですって言うんですけど、ねこれちょっとね詰まってしまうね、
あ、
やっぱダメ、もう寒いの苦手、
あ、そうですか、
僕いつも重ね着するもん、
だからあ、そうですね、あのもういつもすごいですよね、
すごいよ、僕
いつお手も何枚着てんのっていうぐらい
着てます、
着てますね、
はい、
あのあびっくりしたのが秋ぐらいだったら T シャツを一体何枚重ね着してんのかっていう ね、Tシャツばっかりよく着てる時ありますよね、あなたね、
その代わりね、あの調節ができるわけですよ、何枚も着てると、
あ、まあまあそうですけど、ね、動きにくくないですか、うん、あんなに来てたら、
そんなジャニーズみたいに動かへんからね、
まあまあまあそうですけど、
バク転もしないし、
普通の僕なんかもそうですけど、うん、男性って割と薄着な方多いんですけどね、厚着に苦手な方多いんですけどね、
そうですね、
あなた今でもこのスタジオの中なのにマフラーしてますから ね、
まあ闇上がりかけやからね、僕は
喉を大切にしてるわけですね、
ボーカリストではないけどね、
ないけれどもね、なるほど、天の声はどうですか、寒いの、暑いの、
そうですね、寒いのはね、そんなに苦手じゃないんですけど、
はい、
あのやっぱりダメですね、
あ、ダメです、
って言いますのは、ええ、あの昔はですね、
はい、
こう手がもう赤切れだらけになってたわけなんですよ、
はいはいはい、
あの幼少口はね、
うんうん、
まあ、それが今度治ったかなと思ったら今度はね関節
関節
はい、はい、膝とかね、
あ、
寒くなると、ね、痛くな
る
んです よね、
そうなってくるきますから ね、
ね、 ね、寒いのはねそんなに大丈夫なんですけどね、あんまり厚着しなくても大丈夫、
大丈夫なんですけど、寒さに対しては大丈夫だけど、そういう痛いの
部分が
なるほど
ダメだと、
なるほど、悲鳴を上げるわけです ね、
そうです
ね、あ、ね、暑いのは
暑いのも大丈夫ですよ、結構
大丈夫、
はい、
どちらの方がいいかって言ったらどっちがいい、
春がいいです、
春がいいですね
どちらじゃない、
そうですね、僕も基本春と秋がいいですね、
僕もね、
あの昔漫画でありましたけど、はい、ポコ春の国マリネラってあったじゃないですか、
そんな
知らないですか、漫画であのパタリロでございます、
あ、パタリロね、はいはいはい、
パタリロの冒頭必ず、うん、ポコ春の国マリネラって出てくるんですよ、あそこの国は常に春らしいですね、もういつも僕それ見ながらそこに行きたいと思ってました、
わーっとしてるわけやね、
行きたいと思ってましたけどね
沖縄なんかいいんじゃないですかね、
そうですね、
夏ってね、
う
ん、そんなに、まあ、暑いのは暑いんでしょうけど、うん、ね、そんなにじゃないんでしょ、
あ、僕行ったことないんですよ沖縄は、
うん、僕も行ったことない、
僕もないんですけどね、
うん、
まあ、聞いた話によると、うん、まあ、最高は大阪とかの方が暑いみたいな話は聞きますよ ね、
ね、はい、まあ、カラッとしてたりするんでしょうね、
まあ、
ね、おそらくだから、まあ、暑さの感じが、
うん、台風がひどいですね、
まあ、そうですね、その ね、 ね、確かに
そう
言えてますけど、滋賀県はね本当に台風とかも少ないところですからね、
地震も来ないいいところですね、
いいところですけれどもね、はい、まあね、まあ、僕はね基本的にね暑いのか寒いのかって言われると、うん、寒い方がいいです、
あ、そうなの、
僕は暑いの苦手なんですよ、
ほう、
もう暑いのはね、うん、もう全然ダメなんです、
うん、全然ダメ奥になってしまう、
もうねほんま暑いところに長く入れないんですよ、暑がりなんですよ、うん、基本的に、だから基本薄着ですし、いつも、はい、冬でも、
うん、
あの寝る時でも、なんていうんですか、あの分厚いパジャマみたいなのは絶対着れないんですよ、はい、もうできるだけ T シャツにもう、うん、なんですか、短パンとか、
うん、
T シャツもせめてジャージのズボンみたいな薄手のやつでね、はい、うん、一回僕、まあ、特別冬に寒が、うん、なんですか、なんですって今もうあまりのことに僕も
動揺してます
けどねあまりにも寒い冬があったんでね、うん、あのなんていうんですか、フリース、 はいはい、フリースのパジャマを買ってきたんですよ、
はい、あれはあったかいよ、
あれね、もう寝てられへん、暑くてで毛布かぶるわけでしょ、もちろん毛布かぶるじゃないですか、もうね夜中起きるんですもん、暑くてダメなんですよ、だから暑いのは、でもどっちかって言われると僕も絶対寒い方が、
うん、寒い方がいい、
いいですね、う
ん、じゃあサウナなんかはダメなんですか、
サウナはまたサウナでいいんです暑いぞと覚悟していきますからね
まあいつでも出られる
し、そうそう、自分から向かっていくわけですから、暑いところに、ね、いいんですけどね、もう基本夏ダメですね、本当にね、あのもちろんね、あの環境のこといろいろありますから ね、うん、
ありますけどね、
もちろんあのクールビズなんて言いますからね、うん、もちろんクーラーとかダメですけどね、僕ほんま夏ねクーラーの風大好きですもん体に悪い、環境に悪いと知りつつもね、だからまあできたら扇風機とかにしてるんですけど、うん、まあ、でもまああの風が当たってる状態が非常に好きです ね、
あね、
もう夏は、うん、もうとにかくもう暑いのはダメですダメです、だからもうできればもうどっちかって、うん、もうどっちかの国にしか住めないというのは寒い方を選びます。
寒い方に
選びます、僕はどちらかというと、
ね、ロシアに行きなさい。
いやいやいや、無理に行くことはないですよ。
あ、そうか。ボッカがうまいぞ。
まあまあそうですけどね。どちらかということになったら、ね、僕は間違いなくもう寒い方を選びますね。
北海道ぐらいですか。
そうですね。まだ、で寒いのはこう切ればいいじゃないですか。
まあね、足せばいい、
足せばいいじゃないですか、うん、もう暑いのはだってもう最後省きようないでしょ、
まあね、
犯罪でしょ、
犯罪になる恐れあるね
省きすぎると、
まあね、北風さんと太陽さんみたいな
ね、
もうね、
でもマイナス20度ですよ北海道とか、
それも大変でしょうけどね、もちろんさ分かるんですけど、でもまだ言うても切れば、うん、
切ればね、
切ればなんとかなるじゃないですか、もう暑いのばっかりはもう防ぎようがないじゃないですか、
まあね、捨てるものは何もないという状況になるからね、最後。
そうそうそう。なんていうんですかね、暑い時のあの倦怠感というかね、
脱力感。何にもしたくない
という。何にもしたくない感じは、非常に苦手ですけれどもね。
8月、9月はもう来ないでほしい。
あのまだ暑くなりたてはいいんですよ。うん、なんかこう、元気になるんです、まだ。うん、これから暑い季節が来るぞと。うん、あの動く気になるんですけどね、あのもうそれが1ヶ月2ヶ月とも、うん、去年なんか暑い時期長かったでしょ、
ね、
もう9月なんか僕も完全にバテてましたからねもう全然ダメでしたからね、うん、だからもうできるだけ暑いのは苦手なんですけどね、うん、まあ、そんなこと言っておりますけどでもね、リンさんはどちらなんでしょうね、
はい、ね、
暑い方がいいでしょうかね、やっぱ寒いのが嫌なんですね、
そう
な
るほどね、普通はそうよ、
まあまあそうです
ね、女性は大概そうでしょうね
そうですね、冷え性の方が多いですからね、はい、まあ確かにでもまあ寒いところのデメリットというのはもうやはりこうちょっと風邪ひいたりもしますからね、
まあまあね、
うん、
そう
なりますから、
まあまあ、こんな感じになりますからね、
そうですね、まあ、皆さんも本当体の気をつけていただきたいなと思うんですけれどもね、
う
ん、今市川からお知らせが、
まあね、はい、暑い方が好きな初めに君にはこれはね、はい、また僕は暑く燃えるかな、うん、でも今日ジャズの日やからね、
あ、ジャズの日ですから ね、
まあ、あの
ね、
しっとりした感じのライブを今度ね、はい、25日、はい、
金曜日です、
金曜日です
ね、次の、
カタタハックルベリーの方で、はい、チキンソウルが、ライブをいたします、
はい、
オープンの時間は5時半、ちょっと早いんですけど ね、
そうですね、
でスタートが、夜の6時半、
6時半
で始まります、
はい、
出演者の方ですが、
はい、
木村三郎さん、
木村三郎さん、
はいはい、藤川真理子さん、ソラ、はい、というユニットと、はい、チキンソウルということになりますので、どっちかというとね、あのギター弾き語りの方ばかり、
そうですね、
ですね、
まあ、僕ちょっと木村さんっていうのはお会いしたことないんですけども、はい、藤川真理さんはね、うん、まずやはり
何回も、ね、一緒に、ね、
やってますし ね、 ね、大阪からですけれども、
う
ん、独特の世界観で
持
って ね、女性に大変人気のある、
そうですね、女性が女性に
っていう感じ、ね、そうですね、力強い女性の部分と、うん、なんかこうそのうちにあるこうちょっと弱い部分を、
ね、儚さをね、
そうそうそう、そういうのをこう歌われる方ですから ね、 ね、本当にライブ見応えありますしね、うん、す、女性は本当に特にね感情移入して聴いてらっしゃる方多いですからね、
なんていうかね、じーっと見てる子が多いね、
そうですね、うんうん、これもかなり見応えがあると思いますんでね、はい、空のお二人とね、
はい、
そしてチキンソウ、
チキンソウ、
なるほどね、1月25日の金曜日、
はい、
カタタハックルベリー、
ハックルベリー、
5時半オープンの6時半スタートですね、はい、前売りが1500円、当日が1800円ということでね、うん、またラジオを聞いてきたと、
入り口
で言っていただければね、うん、前売り料金ということにしていただいてね、
はい、
入っていただくことになりますのでね、ぜひと皆さんね、もう見応えのあるライブになると思います
よ、そうですよ、
うん、おそらくね、私は出ませんが、
はい、
非常にこれはもう興味のある ね、まあね、作られるライブでございます
ので、
ね、
うん、今回僕もあのデュオで、
そうですね、2人でやるんです、ね、
ベースとギターでやりますので、
しっとりと
しっとりといきますよ、
こんなもできるんだよっていうところ
を一応ね、いつもやったーわーとか言うのとはね、じゃないやつ、
違う感じのや
つ、でも乗ってきたらやっちゃうかもしれない、
やるでしょうね、おそらくあなたはね、というわけでね、そちらの方も楽しみにしていただきたいなと思っております。というわけでね、うん、まあ、今日何の日いろいろ見てますとね、はい、今日まあさっき言ったようにね、ジャズの日、カレーの日、飛行船の日でレッドツェッペリンかけましたけれどもね、はい、あとなんか滋賀県で、うん、この、1981年の今日にこのものすごい大雪があったらしいですね。かなりの大雪やったみたいですね、はい、被害総額60億円とか言ってますから、すごいことやったんですね、おそらくね、そんな大雪もあったり、あと大相撲横綱のあけぼのが引退したんですね、うん、2001年とかね、いろいろある中でですね、はい、今日、まあ、亡くなった方でいうとね、安倍工房さんという作家の方なんですけどね、うん、はい、1993年に亡くなってるんですが、私結構非常に好きでね、うん、砂の女でしたっけね、とか箱男とか、ね、はい、ちょっと変わった感じの、小説書かれてた方ですけどね、私一時そうですね、20歳前後の頃はかなりこの方の小説にハマってましたんでね、あの大好きだった方ですけどね、うん、亡くなった日ということでね、あと誕生日の方がね、はい、もうご存知、有歌壇、
ね、
有歌壇のギタリストでございますよ、はい、内田寛太郎大先生でございます。
大先生ですね、
大先生でございます、そう、ね、ね、もうこの方はね、僕はもうあのギターね、はい、やはりもうあのスライドギターなんか非常に僕はもう大好きな、印象的なんですけどね、うん、僕はあの有歌壇として1回だけ生でライブ見た時もね、うん、本当もうそのライブはほとんどスライドギターやっておられて ね、はい、あのかなりかっこよかったんですけれどもね、うん、その内田寛太郎さんの誕生日1954年ですか、どうですか、はい、もう54歳になられるんですか ね、そうですね、うん、そうなんですね、内田寛太郎さんね、大阪府出身ということでね、はい、内田寛太郎さんの誕生日ということで、うん、浴衣の曲をお書きするんですが、うん、まあ、その中でもね、うん、ちょっとマニアックかな、あんまりそんなヒット曲という感じの曲ではないんですが、はい、まあ、有名なところで言うと、うん、カイバンドのカイヨシロさんがソロでカバーされてありました、うん、ことのある曲なんですけどもね、うん、10ドルの恋というね、まあ、そうですね、どうですかね、まあ、切ない男心をかなり歌った曲でございますので、うん、こちらのしっとりと聴いていただきたいなと思います、うん、有歌壇で10ドルの恋。
チキソロのこの今
日、さっきした失敗した分を取り返しましたね、取り戻しましたね、今ちょっと頑張りましたね、
しっとりした感じ、
そうですね、
やろうかな、
なるほどね、はい、チキンソウルこの1曲のコーナーですけれどもね、今日はどういった、はい、
アリシア・キーズ、
アリシア・キーズ、
うん、女の子ですね、
はいはい、
まあ、ブラックミュージックで言うとね、どうでしょうね、コリーヌ・ベイリー・レイっていうのが、この子の後ぐらいに出てきた感じの、年代的には20後半、20歳後半ぐらいの、
そうですね、
まだまだでも10年選手ではない感じの子なんですけどね、はいはいはい、
うん、
去年かな、地球温暖化の環境問題で大きなライブイベントがあって、
はい、
あの人ですよ、マービー・ゲイの、
はい、
ね、マーシー・マーシー・ミーという曲をこの子がカバーしてね、
そうなんですか、
もうやっぱりね、歌がうまい、10代でデビューはしてるようなんですが、はい、まあ、アルバムは 出だしたのは2000年ぐらいから出してるんだけど、今、はいはい、でも実際3枚か4枚ぐらいしかまだ出してないんですけどね、
ね、うん、向こうで実力派シンガーっていう言われる人っていうのは、とんでもない実力ですからね、まあ、ね、うん、その日本にもそう言われる方いらっしゃいますけどね、うん、日本でもこう出てきたばっかりの新人アーティストに、すぐ実力派シンガーって言いますけど、ちょっと桁が違いますよね、向こうから、うん、はい、向こうでそう言われて出てきたシンガーっていうのはもう全く桁が違いますよね、
桁違う、
もう日本なんかすぐ歌姫なんて、ね、
すぐね、
すぐつけますけどね、もう向こうでその冠もらう人っていうのはもう、まあね、ほんまにすごいですからね、
本当に、この人がね、はい、なんていうかな、すごいスタンダードな、
はい、
今でいうヒップホップ、
はいはい、
っていうのとはまたブラックミュージックの中でも
ちょっと違う、
もっと70年代に近くて、
ほうほうほう、
今日かける曲なんかは特にね、はい、スタンダードな曲ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
R&B でもね、はい、さっき言ったね、マーヴィン・ゲイのね、
マーヴィン・ゲイ、
What's Going On であるとかね、はい、そういうあの手の、曲とゴスペルが入ちゃんと入っててっていう、はいはいはい、新しくてもちゃんとスタンダードの曲がまだまだできるんやなっ というのを ね、今日かけるね曲で感じましたね。
ネタは尽きてないんだなと。
実はね、まだあるんです
よ。我々にもまだやれることはたくさんあるわけですね。
もしかしたらいい曲が作れて、目指せ印税生活が、
またそこ行くんですね。あなたはね、なるほど、まあまあそうですね。だからまあまだもっともっといい曲も我々かける可能性は残されてるんだと。
可能性を感じたのがねこの曲だったんですよ。
なるほど。
というのもね、はい、チキンソウルでねいつも、はい、若手の、哲くんっていう、ね、はいはい、ベーシストが大阪からいつも来るんですけども、はい、この子もねやっぱりねこの曲だけはやっぱり違うって言ってます。
お、
うん、こんな曲がやっぱり今でもちゃんとあるんだと、
あるんだ、
作れるんだっていう、
なるほど、ね
ね、それを聞いてねやっぱりその、うん、哲くんにしてもやっぱりそれをね感じてこれからプレイしていきたい。
若手もそれを感じるし、うん、そしてそのオールドファンというか、ね、
オールドファンね僕らみたいな
時に、
ね、
もいいと、
うんうん、ちゃんといい曲だと
感じるわ
け、ね、うん、でちゃんとオリジナルになってるんよね。何々っぽいっていうのはあるけれど、なんていうかな、その曲目が出てこないの、
うんうん、
曲が出なくて、うん、ブラックミュージックという中のいい曲という感じがすごい受ける曲かな。で、まあ、歌詞の内容はね、
はい、
いつものごとくです、
はいはいはい、いつものあなたのセリフが出るわけですね。
好きよ好きよみたいな、あなたが一番なの、ベイビー
ベイビーなんて言って、
ベイビーってなかなかね日本人でベイビーって言えないよね。
そうです ね、
ね、
ね、 ね、まあ、今の清志郎さんもベイベーですからね。ベイビーではないですからね。そうですね、
ベイベー、ね、この回ね、歌詞もね、すごいですよ。
あ、そうですか。
うん、このね、はい、曲自体はね、やっぱり女の子が言ってるのかな、はい、男の人に対してっていうのもあるので、はい、まあ、言葉尻は優しいんですけどね、
はい、
うん、すごい、なんていうか、これですね、ありました、ありました。おっと、あ、ごめんなさいね。違うとこ見てます。
大丈夫ですか、
はい、
ね、生放送中ということを忘れてないですか。
忘れてます、
はい、
ありました、
はい、
これです。
はい、
全てを、
はい、
手に入れようとする人たちもいるけれども、
はい、
私は何もいらないと。
お、
あなたが言えばベイビーです。
ベイビー、そこでベイビー、
ベイビー、
ベイベーじゃないんですね。
ベイベー、
なるほど、ベイビーなわけです ね、
ね、
なるほどね。
これをね、ぜひとも聞いていただきたいと
思います。わかりました。曲紹介の方お願いします。
はい、アリシア・キーズで If I Ain't Got You。
されるほど落ちてゆくけどバニラの蜜よもっともっ
はい、聞いていただいております曲はアナログボックスでバニラでございますけれどもね、というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、天に星、地に花、人に愛、味噌汁クラブ、ダチョウです。はい、ね、ダチョウさんありがとうございます。
ありがとう、
皆さんお疲れ様です。寒さが一番きつい、大寒って今頃じゃなかったでしたっけ。
はい、大寒、昨日が大寒、
昨日かな、路上ライブ帰りで冷え切ってる団長です。寒いといえば、この時期に内耳が出て転勤が決まった友達が出てきました。
ほう、
切ないっすねー
って。
それとは別に、彼女が、近畿から中部に転職を決め3月に引っ越します。
あらば、
それも切ないです
よ。切ないですね。
春は団長には別れの季節です。
あちゃ、
今の冬の間にやりたいことをやっておかないと後悔しそうです。ね、音楽もまたしかりです。皆さん頑張りましょう。
頑張れね。
なるほど。我々も結構戦われた感じです からね。
頑張らない
ですけどもね。なるほど、そうです。まあ確かにね、春は別れの季節ですね。ね、始まりの季節でもあり、別れの季節でもありということですけれどもね。まあまあでもね、今の時
期。今のようにね。まあ後悔がないようにね、やること
ね。言ってももう団長もすごいですね。この寒いのに。ね、路上ライブ
できません僕ら
は。さらにもう一つメールいただいております。はじめさん、ちからさん、サイモンさん、おひさー&あけおめおと、ございますね。正月から炊飯器がぶっ壊れ、ビデオカメラもぶっ壊れ、年頭から修理代地獄の私です。
あらら、
しかも我が家の洗濯機排水までぶっ壊れてしまいました、これも修理中で大変ですわ。ね、そうそう、最近発見がありまして、以前からはじめさんを見て、初めて会った気がしないなと思っていましたら、知り合いにそっくりでした、兄弟いますっていうぐらいのレベルでそっくりなんです、しかも声まで、ね、もしかしたら本人仮の姿かなんて言って出会ってますけどね、まさかねっていうか、初めさんに現場仕事は似合わないかということで、今年もよろしくといただいてますけどね、そんなことないですよ、
ね、
私だって現場仕事できますけどね、メールのありがとうございます。というわけでね、また来週も火曜日から聞いていただきたいと思います、
はい、
それでは皆さん、さよなら。
チキンソーのチキンソーのサラダサラダサラダサラダ
ってな感じで、こんばんは、いつもの、ね、まったりかけるサンデーお送りいたしたいと思います。寒くなりましたね、本当に。もう大寒が昨日ですからね。もう朝起きるときね、いつもね、あの肩が寒いっていうか冷たくなって目が覚める今日この頃でして、本当にね、これまだ1月でしょ。まあ、暦の上では大寒ですから一番寒い時期なんですけどもね、まだまだこれから2月中盤、3月手前まで、寒いことになるわけですね。まあ、こんな寒いのも、やっぱりね、楽しみたいところはあるんですけど、昔はね、やっぱりスキーによう行ったんですけども、最近はね、ちょっともう、かれこれ何年行ってないでしょうね。もう5年、6年ぐらい行ってませんし、まあ、冬の楽しみ方っていうとね、もうお家にいて料理作ってお酒飲んでって感じが、まあいつもの行事になるわけですけども、寒い、なんですか、楽しみ方っていうのはどんな感じなんでしょうね。それでははじめさん、こんばんは。 どうも。今日私がギター持っております。
ねえ、なんか弾いてくれます？
いやいやいや、ですこれ膝の上に置いとくのがいいん
で。あ、そうね。
そうそうそうそう。 ね、ですけど ね寒い楽しみ、まあ、それはまずやっぱ僕の場合ですと、うん、なんといってもやっぱ暑かったですね。
暑かね、
もちろんもちろん。
マイブームでもある。
そうそうそう。というかね、あの近頃ね、はい、暑かが一番次の日残らない。
ああね。
私、うん。
おかしいですね、それ。
そうですかね。なんか今、体に合うてるんでしょうか。
今のこの体に合ってるよね。
うん、例えば普段、まあ、バーボン飲んでますね、うん、よく、はい。あと焼酎も飲みます。いろいろ飲みますけど、はい、例えば酔い方は、その時の酔い方はみんな一緒ぐらいとしたらね、うん、例えばバーボン飲んでても何を飲んでてもね、うん、一緒ぐらいとしたら次の日は大概その熱燗の次の日は一番マシなんです
よ、ね、う
ん、は
い、これがね不思議やなっていうのが、
そうですか ねこれ一番だからね、
僕も日本酒をねよく飲んでたのはね20代後半からね、はい、30代半ばぐらいまで10年間ぐらいはね、うん、よくあの聞き酒会とかも行きますからね、あ、なるほど、それぐらいよく飲んでたんですけどね、もうベロンベロンになるようになってね、これはいけないと、
これはいかんと
というのでね、それからねちょうどその焼酎ブームがやってきたのでね、で焼酎飲むようになってね、まあ現在に至るんですけどもね、まあ最近はもっぱらビールばっかり飲んでますけどね、うん、
まあ、まあ僕のまあ寒さの楽しみ方、まあ、僕も以前はねスキーやってましたけどね、はいはい、もうどうですかね、長いこと言ってないですね、
かれこれ
かれこれ長いこと言ってないですね、うん、結構凝ってやってたんですが、最後にね、はい、そのまあ、スキーずっとやっててね、ある時靴を買ったんですよ、
はい、
スキーの靴ね、
スキー靴ね、
スキー靴ですね、うん、その時も形に惚れて買ったわけですよ、あまりにもかっこいいと思って、
この形が
かっこいいと思って買ったんですけどね、うん、はい、それがサイズ合わへんでね、
あーきつい、
足が一体となるんですよ、うん、もうそれでもまあ高かったしね、
そう高いからね、
我慢してそれでもまだ1年2年ほどは履いてちょいちょい行ってたんですけど、うん、はい、もうあの痛さに耐えきれなくなってね、
あれね、
それぐらいからいかないになりましたね、
合わないと情けなくなる、寒いし、
ね、寒いし
痛いし、
そうそうそうそう、
まあ、僕も世の中で買った靴の中で一番高いからね、
そうですね、まあまあそれは高い靴
っていうともったいないなっていう気はやっぱりね、あるけども、
何万もしますからね、
そう、あれ切ないね、ほんでこうなんていうの、そのリフトに乗った時、はいはい、足がこう引っ張られると、ふわーっとしながら気持ちよくなるやん、
はいはいはいはい、
で地べたにね、雪の上、
は
い、降りた途端またじわーっと痛くなる
ようになってくるんですよ、あの脱いだ時の開放感って言ったらないですね、
あれはあれでね、
あれは最高ですけどね、
あれは気持ちいい、あのままほんでね、そうそうそう、温泉に行くんですよ、
そうそうそうそうそう、ね、いいですね、
あれ気持ちいいな、
うん、ね、まあ、だから寒さを楽しむということではスキーももうしてないしね、うん、そうですね、だからもうやっぱり暑かんぐらいですかね、暑かんね、まあ、あとお鍋ね、
お鍋ね、
やっぱ食ですね、
まあ、食でしょ、
飲食ですね、
飲食ですよ、僕なんかまあ常時それですけどね、
うん、
もう今年年明けてから、はい、ずっと食べ続けもう5キロは確実に増えて
ますか、
これなんとかしないとね、
あ、そうです、
本当にもうズボンもね、うん、ちょっと厳しくなって、
厳しくなってきた、うん、
なんかベルトがいらない感じ、
感じになってきた
んでね、もう野菜と、うん、炭水化物を抜いたものにね、
はいはい、
なんとかちょっとここからしのいでいこうかなと思って、
ああ、そうです、
野菜を買い込んだりしてるわけです
よ、うん、ね、最近、まあ、僕はどんどん痩せていってます、
うん、らしい ねこの間なんか、そうそう、集合写真っていうか、
うん、あのね、
半年前やったっけ、
あの、これだ、まあ、あの、久々に行ったね、うん、飲み屋さんで、
はい、
あのそこの方が撮ってくれたライブの写真があったんです、うん、ライブのその時出演してたみんながこう集合写真みたいになってるんですけど、はい、そこに僕タンクトップを着て写ってるんですけどね、うん、はい、去年のそれがなんか8月のライブの時だったと思うんですけど、うん、それねすごいでかいんですよ、はい、僕がとてつもなくでかいんですよ、うん、当時ね、だからね、正直ね、体重が74とかあったんですよ、今65なんですよ、
あれまた、
だから去年の夏から今まででも少なくとも9キロ、うん、10キロ痩せてるんです、僕、
ええ、なんかロバート・デ・ニーロみたいな感じ
で、ね、別に役作りしてるわけじゃないんですよ
デ・ニーロアプローチはしてない、
ね、してないですよそれは、でもね、うん、本当にどんどん痩せていってますけどね、うん、同じように食べて飲んでるんですけどね、
まあそうやね、
そうそうそうそう、
僕太る一方なんですよ、これ、
そう、うん、だから考えられるのは、はい、考えられる変化としては僕はいつも言ってるんですけど、うん、去年の夏ぐらいからで変わっ、まあ、夏前頃からで変わったことといえば、はい、家で飲むお茶も、はい、普段飲むお茶も、うん、全てウーロン茶にしたぐらい、
あ、
別に黒ウーロン茶じゃないですよ、うん、普通のウーロン茶で、ね、 あれがね、いいのか悪いのか。
いいのかね。
うん、まあ、というか、それぐらいしか変化はない、
ないよね、
僕の中ではね。
ただ、その話を僕も聞くと、僕、家でも、まあ、仕事場でも、ウーロン茶なんですね、これ。これ、どういうことなんでしょうね。じゃあ、銘柄が違うのかな。
いや。まあ、あと違う、もしそれが、それが理由じゃないとしたら、うん、もう僕の体が悪いしかないわけですよね。
来た。とうとう来たかな。カクンと来るからね。
まあ、それぐらいしか考えられないんですけど、身長変わってませんしね、当然。
まあね、もうね、夜年並みには、だんだんこう、ね、背骨の隙間がだんだん縮まってくる。
ね、だからまあ、ね、今のところ他に理由はないんですけど、うん、痩せていってます
痩せてね、いいなあ、なんとかしないと、僕もね、本当に、ズボンが入らなくなるとね、これまたね、大変なんですよ、まだ買わなくちゃいけない、
ね、まあ、それはそうですね、
去年か、おととしかな、ね、ライブにね、買ったジーパンが、結局去年、履けずに、で新しいジーパン買ったんです
けど、買って。
このままいったらまた新しいジーパンをメッセージ用のやつをね、買わないといけない
ので、ね。
大体決めてるのがね、赤いジーパン。
赤い。
普通では履けないジーパンを買おうかなって毎回思ってるんですけどね。また。
去年赤いの履いてましたよね。
履いてるでしょ。
あれは新しく買ったんですね。
そうそうそう。
なるほど。
ちょっと若干、ここ最近履こうかなと、ライブで履こうかなと思ったんですが、ちょっと厳しくなる。
もう厳しくなる。
ちょっとこれなんとかしないと思うので、ちょっと野菜ばかりね、ちょっと取って、なんとかしたいなと。まあ栄養は取らないといけないので
。もちろんそうですね。
あの納豆をね、あなたの嫌いな。
僕の嫌いな。僕の宿敵ですね。
宿敵やね。冷蔵庫開けて、ね、納豆がいたら閉める。
閉めますよ。閉めますよ。もうそれはもう絶対許せない、ね、私にとってはね。
ね、
まあ、もちろん皆さんの好き嫌いありますけどね。
まあ、好き嫌いありますけど、僕はまあ健康のためにね。
私はもうダメです。僕だって心が不健康になるもん、あの匂いで
泣いてくる健康になれない
体にはいいかもしれないですけどね、
うん、心がない、
ね、泣えるしもう不健康なことですよこれは非常に僕にとってはですよ、
ね、大変なことなんですけどもね、
うん、そうですね、まあまあ食、うん、ね、ダイエット方法、
ダイエット方法もね、うん、もしよかったらね、
そうですね、
またメールで送っていただいて、こちらの
これ結構いけるよなんていうのはね、うん、そうそう、意外とね、
いろいろみんな試してると思うよやっぱり、
うん、でもあんまり食べるのを抜くのは良くないんですね、
そうそう、これ、ね、あれはあかんみたい
な、あかんみたいですね、
う
ん、やはり
そう、うん、第一脳に血がいかない、常時、ね、ダメですよ、ね、あれは朝飯抜くのもあかんっていうのはそういうところみたいだからね、
うんうん、まあ、炭水化物を抜くとか言いますけど、ね、抜くのはね、
ご飯パスタ、うん、ね、もう本当に主食ですからね僕にとっては、これパスタ抜かれるとねちょっと辛いんですよね、
はい、
家でねやっぱり仕事して帰ってくるとパスタなんかお手軽に食べられる、
まあまあ楽ですからね、
うん、なかなかそれが難しいですけどね、まあまあこれからね、ちょっと挑戦していきますから、
なるほど、
まあ、この画面を見ながらねちょっとこう縮まって
なるんでしょうかねあ
れなるのかな、ちょっとやばいなと思ったら後ろの方に出たり、
そうそうそう、
遠近を使って、
ね、
全体がちっちゃなる
ちっちゃなるけどねまあでも確かにあの一回昔の写真見してもらったじゃないですか、うん、はい、はい、ね、この曲でみんなの二十歳ぐらいの時の写真をなんて言って、はいはい、あの時に比べると
まだ ね、こっちからに、
あれはすごかったですね、
あれね、記録的には85キロを超えた後、2ヶ月か3ヶ月体重計に乗らなかったんで、その後もずっと太ってましたから、おそらく90ぐらいは行ってたんですよ、
なるほど、
それがなんと今ね、今で67、8ってとこかな、でも60キロぐらいまでその時落ちたからね、もう子供が一人ね、
そうです、
ちゃんとなん
か常に背負ってるみたいな、
背負ってるのが軽くなったよその時は、本当に、
ね、
うん、
まあ、でもそうですね、うん、まあまあでも確かに去年ぐらい、うん、この番組始まった当初ぐらいの映像を見るとひょっとしたらもうちょっとあなたスリムかもしれないですね、
そうですね、うん、
確かにね最近僕の周りでもよくね、はい、いまいちから太ってきたということは話題になってますからね
マスク、風邪ひいてたからマスクしてるけど、ほっぺのところって紐がくるんやけど、そこだけぷくっと膨らんでる気がしてねこれはちょっといけないなと思 う、ね、今日この頃
かなりたくさんの方がね、
あち
いちからのね、
うん、
この育ちっぷりに
注目してる、
注目してますからね
まあ、これからもね、続々、もうね、どんどん注目していただいて、
そうですね、
できるだけちっちゃくないとと思いますからね。
ね、
まあ、今週はね、はい、金曜日、ライブがあります
から、そうですね、
ぜひともまた。
そうですね、
なぜね、5時半ですから、まあ、仕事終わってすぐっていうことはないんですけども、うん、僕の出番は一番最後ですんで、
な
る
ほどですね、
まあ、8時過ぎてからでも OK という感じになりますけど、まあ、
ね、オープンが5時半というだけですからね、そうですね、スタートが6時半、
はい、これ間に合いませんよ、
はい、
この放送間に合いませんよ、
そうですまたここで言ったって無駄です、
無駄ですね、また次の機会に、
そうですね、
次のライブの機会にね、
そうですよ、
あ、そうでしたね、本当に先週やった、
本当ならもう今ね、はい、あのどんなんやったりって言わなきゃダメ、
よかったよ。この、ねえ、この間。
あの3曲目が良かったですね。
そうそう、あの3曲ね。ちょっととちりかけていいけど。
とちりかけ
て、
ね。
持ち直して。
持ち直してね。いいノリでしたよ。
みたいなライブを。まあね、その通りになるかもしれないからね。
そうですよ。
来ていただきたいと思います。
とちりますからね、今日の放送もね、うん、
今日はね、
ずっととちりましたから ね、
はい、
ね、あのギターでとちり、
はい、
ね、資料を見つけられず、
ね、
ね、そして僕に至ってはあのエンディング時間足りず、突然番組終わったみたいな感じ
になって、ね、ね、
まあね、私もいきなりやりましたしね、いきなりやりましたしね、マイク入らず、
そうです、
そうそう、僕の声ね、一発目入ってない、
のっけから今一からの声入ってなかったっていう ね、
はい、ね、僕の耳おかしくなったのかなと思ってね、左耳が、
いやいや、今日はもう3人ともに何か一つ、いや、あなた2つやってますからね。
まあね、
うん、やらかします
からね、まあまあドタバタとやっております。
そうですね、
来週もまた、
そうですね、
勝手に仕上がれ、
メールの方もまたどんどんいただきたい、
あ、そうですね、
ね、
うん、あのまたこんな料理でも何でも音楽についてもまた、
そうですね、料理に対してのリクエストなんかもいいんじゃないですか。
そうですね、このネタをね作らないといけないんで、
そうですね、
本当に昨日なんか奇跡ですよ、そのジンギスカンを見つけるまで。あのキーワードがなかったら今回できなかったっていう。
なるほどなるほど。
そんな感じ、
まあ、あと、まあ、料理、うん、あの、なんですか、作ってみてこんなんでしたとかね、
ね、
そんなも聞かせていただきたいですし ね、 す、まあ、ね、たくさんのメールいただけるとまた、ね、楽しい番組になっていくと思いますんでね、はい、この勝手にされましたにもまたメールの中いただきたいですね、アドレスは一緒ですので、ね、
アドレス、は
い、自分で言ってみてください、
あ、え、99@815.fm、
あ、言えたじゃないですか、
危なかったね今。
もう一度言ってみてください、
99@815.fm。
拍手までいただいて、ね、普通のことなのに拍手までいただいて。
これね、ここ最近にないこのドキドキして、空で言わなきゃいけないっていうのは一番きついね。
まあまあそうです、
ね、まあ僕の場合あの目の前にあっても読めないですけど、
まあまあ ね、
ね、まあ、いつまでもこんなことしてられないんですけど、
ね、そうそうそうそう、
もう1年半経ってるのに、
そうですよ、ね、いい加減一人で言えるようにな
ってくださいよ、そうね、独り立ちしないとね、
そうですよ、ね、というわけでね、メールの方もどんどんいただきた
いです
よね、
それではまた来週楽しみにしていただきたいと思います、それでは皆さんさよなら、はい。